ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月30日拉致被害者関係士連絡会の桜井正弘柏崎市長、渡辺龍吾佐渡市長、杉本和則小浜市長による、木原内閣官房長官兼拉致問題担当大臣への要望書等の提出が行われました。この面会の中で拉致被害者関係士連絡会を代表して桜井柏崎市長から木原大臣に要望書を手渡すとともに、3市長それぞれから3市の小学校での取り組み動画や取り組み報告書の提出がありました。本日は政府と拉致被害者関係士とのやり取りをご紹介します。それではお聞きください。
今お渡しさせていただきました二重小学校の子どもたちから作られた DVD ですけれども、私ども地元の橋池香さんが大きなお力をいただいて作らせていただいたものでございます。橋池香さんが拉致をされてから48年、1978年の7月に拉致をされました。橋池中央海岸です。その中央海岸は実は7月26日に橋崎では海の大花火大会が開催される海岸です。昨年はそのご自分が拉致をされた海岸、そしてその花火の会場である海岸で花火大会の当日に橋池香さんご自身が拉致問題をなんとか完全解決してもらいたいということで署名活動に率先してご自分で陣頭を携わっていただきました。それほどまでに橋池さんはじめ皆さんの今回の拉致問題解決に対する思いが非常に強く、また危機感強いものがございますので、内藤の子どもたちの思い、そしてまた橋池さんご本人たちの思いをお汲み取りいただきまして、一刻も早い完全解決をお願いしたいものでございます。
曽我ひとみさんは今も元気でですね、佐渡市の職員として拉致を風化させないという思いで職員の中で講演をしています。またご家族も政府のご支援で安定した生活を送れているということにまた改めて感謝を持っていると思います。まあ、ただひとみさんが帰って25年という時が流れています。お母さんの三好さんがやはりその間全く情報が入ってこないということで、まあ、年齢も高い、非常に、そこが不安になっている、まあ、とにかく完全解決も本当に大事なんですけど、まずは情報だけでもとにかく一歩でも前に進めてほしいということで、非常に、そこをお願いしているところでございますので、大事に置かれましたら、まあ、何とぞ、まあ、何かの情報でも本当に小さいことでも構わないんですけど、一歩進めていただいたら何かご覧いただければ本人は少し安心すると思います。何卒よろしくお願いしています。ありがとうございます。
志村康さんはですね、今もうですね、この今オンライン会議のですね、成果物というものを今日お届けさせていただいております。ただ、これは平成30年からですね、こういう学校での、いろんな講演というところをスタートされたんですが、やはり高齢化されてきておりまして、なかなかですね、今、そういった活動に全面に出れる状況ではないというところもあります。まあ、そんな中で今回もですね、オンラインのですね、会議の中でも今日またお時間共有しておりますので、その方の感想なども見ていただきますと、子どもたちもですね、 こういった機会を通じてこの拉致問題というものがこの地にあった、そしてですね今もこういった主権人権の問題が起こっているんだということを大変理解して、そしてこの子どもたちへの我々はですねやはり若年層に対してしっかりと拉致教育というところを広げていきたいというふうに思っていますので、このあたりに関しましてもまた政府と一緒になりまして、この早期全面解決に向けてですね若い人たちにもしっかりとこの問題を知らせていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
で今先ほど要望書をですねいただきましたし、またそれぞれ各種の小学生のそれぞれの活動のほうあるいはその思いをですね受け止めさせていただきましたので、これはまた後ほどですねしっかりと私の目でですね確認、させていただきたいと思います。それぞれ、その児童に対しましてよろしくお伝えくださいませ。で確かにそのこの問題がもう長く経つとですね、次の世代にどうやってそれを伝えていくかというのは非常に難しい問題でもありますので、そういった各種の取り組みというのはですね大変私どもとしてもありがたく、しかし一方で重く受け止めていかなければいけないというふうに思っております。で拉致問題を考えるとオンライン子ども会議ですね開催をしていただいたということでありですね、具体的な成果にこれからつなげて、いかなきゃいけないのは今度は我々の仕事だというふうに思っております。特に政府としても若い世代への この継承というのは力を入れておりまして、この三市や帰国された被害の方々のご協力もいただきながらですけども、教員の方々、これから学校の先生になる方、彼らも若いんですけどね、しかしそういった方々にその拉致問題に関するセミナーとか、あるいはこれから教員を目指す大学生の方々に対してもですね、その講座との取り組みを行って、おりますが、まあ、さらにこれらの取り組みを引き続きご協力をよろしくお願いいたします。それから昨年の8月ですが、中学生なんですけども拉致問題に関する中学生サミットも開催をしまして、参加した中学生によるそのアイデアをもとにした動画を作らせていただいて、これも公開しておりますが非常に力強く非出来に仕上がっていると思いますので、こういったことを通じてデジタル広告というような形でですね配信をしですね、視覚的に訴えていきたいという取り組みをさせていただきたいし、またこういったことは都市部ですけども、この街頭でですね応援するなどをしております。で今年の2月ですが、私と文部科学大臣とですね連名で、各都道府県の教育委員会等に対してもこの若年者向けの取り組みが一層の促進をする通知という形で連名でさせていただいております。これは都道府県に対してさせていただきました。で高市総理ももう就任してちょうど半年経つんですけども、もうこの拉致問題というのは非常にこれを大事な問題として、取り組んでおりますし、私自身も選挙区に拉致被害者がおられるんですが、松木幹夫さんです。もう私も大臣になる前といいますか、議員になる前からですね、この活動を続けているところであり、最後の拉致問題対策大臣として、それ最後の大臣になるべくですね取り組みをこれからしっかりと、これまでもこれからもやっていくつもりです。日米首脳会談もありましたけども、ご承知の通り、トランプ大統領をはじめですね、米国政府に対してのこの拉致問題に対しての取り組みを説明し、そして全面的な協力をいただいているところでありですね、引き続き総理の力強い覚悟の下で、私自身 もうあらゆる手段を尽くしていきたい、総理も手段を選ばないと言っておりますが、その総理 の指示に、基づいてこれからも政府を挙げてですね一丸となって対応していきたいと思っております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。